今日恵みをいただく御言葉は申命記の32章1節から9節までです。申命記の32章1節から9節。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の口の言葉を。私の教えは雨のように下り、私の言葉は露のように滴る。若草の上の小雨のように、青草の上の夕立のように、私が主の御名を告げ知らせるのだから、栄光を私たちの神に着せよ。主は言わ、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で、偽りがなく正しい方、すぐな方である。主を損ない、その汚れで主の子らではない、横島で曲がった世代。あなた方はこのように主に恩を返すのか。愚かで知恵のない民よ、主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てるのではないか。昔の日々を思い出し、世々の年を思え、あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせよう。長老たちに問え、彼らはあなたに話してくれよう。意図高き方が国々に相続地を持たせ、人の子らを振り当てられた時、イスラエルの子らの数に従って国々の民の境を決められた。主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続地である。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、このモーセの歌から、人の成り立ち、主の清さ、主の真実さ、主の完全さ、主の正しさ、それに引き換え人の愚かさ、人の汚れ、罪深さ、恩をあたで返す、そのような性質、主よ、このようなモーセの歌の書き出しから、主よ、私たちが学ぶべきことを今日教えてください。どうか私たちのあなたの御前での成り立ちと、またあなたの御前で私たちは結局どうすればよいのか、どのような姿勢でいるべきかをどうか教えてください。この語るしもべの唇と思いと心を清くし、またこれを聞く一人一人の耳、心を清くしてください。あなたの清い尊い御言葉、それをいただくにふさわしく、今私たちを整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この申命記の32章の、まず、ところではモーセの、歌が記されております。モーセはなぜこの歌を、記して、後々の民に語り継がせるようにしたか、31章の方で、まあ、すでに見ました。イスラエルの民は、後の時代になって主に、逆らい、そして、主のその御言葉を、契約を破ってないがしろにします。その結果、もう申命記の28章以降ずっと見てきたように、主をないがしろにしたら当然、 その災いを身に受けてしまいます。その多くの災いが降りかかると、その民は、ね、主に立ち返るかというとそうではなく、ね、こんな災いが降りかかるんだったら、神がおられないではないか、そういうふうに言うだろう。主はそこまでですね、このイスラエルの民の後の状態を予見しておられるんですけども、しかし、この民に災いが下ること、また、その悪いのは主の側ではなくこの民の側にあるということを、そのことをあらかじめ示すために、ね、その、何世紀も後のイスラエルの状態、それを主は予見して、何世紀も後のそのイスラエルの民は、主にこのようにして反抗して、そして、神はいないとか言い出す、それをあらかじめご存知で、そのような、ことになった時思い出してみなさい。あなた方の側がどうであったか、主は今まで何をしてこられたか、主はどのような聖なるお方、正しいお方であるか、そのことを思い出させるためにこのモーセは歌を作って、ずっと後々の子孫孫孫に至るまでこの歌の歌詞を作られたんです。モーセがこの歌を歌った時はメロディーもあったんでしょうけども、でも今はそのメロディーが分かりません。ただその詩の内容はもういつまでも、ね、あの詩編のように、私たちの心を揺さぶり、また私たちと同じような成り立ち、ね、本当に人間というのは何千年経っても、主に対する姿勢はまた弱さは変わらないんですね。モーセのこの歌の書き出しは、ね、まず1節から4節のところでは、主はどういうお方か、ね、主は今までどのような成り立ちだったのか、主の側に何か過ちがあったかどうか、それを示しております。まあ、1節のところ、天よ耳を傾けよ、私は語ろう、地を聞け、私の口の言葉を、まあ、これはヘブライ詩の形式を、がもうその典型例ですね。1行目と2行目が、同じことを、言って、それを、ね、並べて、そして、まあ、括弧としてそのことを、主張する。ですから、ね、1節の1行目と2行目は同じような意味で、2節の1行目と2行目、3行目と4行目、それぞれ並行して同じ意味が並んで、そして続いております。まずモーセは、ね、天と地と、承認に立てる、前の31章の28節で述べておりました。ですからこの歌の内容、それはもう天と地を承認に立てて、それで、語ってるわけです。主の教え、ね、2節、私の教えは雨のように下り、私の言葉は梅雨のようにしてたる、ね、若草の上の小雨のように、青草の上の夕立のように。主の教えは人を潤します。そして人は実際に何世紀も潤されてきました。私たちも今この、ね、天性における養いで、御言葉による養いで、本当に主の御言葉、主の教えはによって潤されております。そして、まあ、3節と4節のところでも、主は、ね、どのようなお方か、主は栄光あるお方、主は岩であり、主の御業は完全であり、主の道は正しい、主は真実の神だ、偽りがない正しいお方、まっすぐなお方、そのことの宣言がなされております。いかに民はですね、主はおられないじゃないか、主の方が間違ってると言っても、いや、それでも主はですね、何世紀にもわたって人々を正しく真実で義で導いてきたんです。人がたかだかですね、5年10年ぐらい自分の罪深い技、主に反逆して身勝手にした技のゆえに災いにあって、それつぶやいたところで、主の真実は、ね、何百年何千年にもわたってずっと正しく真実で、ね、悪人にも善人にも太陽の光を当て、雨を降らせ、 恵まれてきた。主の方の真実の方がはるかに正しいのに比べて、ね、人はなんと、ね、愚かでわきまえもない獣のようでしょうか。1節から4節までのところに主はどういうお方か、ね、どんなに完全であられ正しいお方か、真実なお方か、それが記されているんですけれども、それに対して5節6節ではですね、まあ、愚かな人間のその成り立ちが記されております。5節、主を損ないその汚れで主の子らではない、横島で曲がった世代、その主を損なって、その自分自身のその汚れによって、もともと主の子であったのに、民は主の民、神の子供たちと呼ばれていたんですけども、でもその自らの汚れで主の子らではなくなってしまった、横島な曲がった世代、聖書には幾度かもうイスラエルの民やまた人々に対して横島で曲がった世代、ペテロもあのペンテコステの日の説教で横島で曲がったこの時代から救われなさいと言いました。ですからもう旧約でも新約でも、本当に人のその罪深さは変わっていないですね。6節では、あなた方はこのように主に恩を返すのか。人々は、主の真実に対してその主にどんな恩を返してきたか、横島さ、邪悪さ、それで返してきました。冒頭で、イエス様が十字架上で、語られた言葉、私は乾くと言われた言葉に対して人々が返したのは酸っぱいブドウ酒でした。皆さん、お酢をそのまま直接希釈もせずに飲めるでしょうか。イエス様に人々が返したのはそれでした。イエス様が乾いた時に人が差し出したのはそんな酸っぱいブドウ酒でした。主にそのように本当に人は恩をあだでいつも返して、十字架上のイエス様にさえもそういうふうに、イエス様は人々に真実を伝え、また福音を伝え、癒し、悪霊とか病から解放し、人々を悪どい人生から良い人生に作り変えた、そんなイエス様に対して人は、酸っぱいブドウ酒で恩をあだで返してきたんです。そのような愚かで知恵のない民を主は語りかけられます。愚かで知恵のない民よ、6節の方、主はあなたを作った父ではないか、主はあなたを作り上げあなたを固く立てるのではないか。で、それで昔の日々を思い出せ、主はおっしゃいます。7節で、あなたの父や長老たちに問うて聞いてみなさい、主はどんなお方か、またあなた方はどういうものであるのか、主は何を与えてくださったのか、それを語れるだろうと。で、それで、8節以降のところに主が与えてくださった相続地について、また主ご自身がイスラエルにとって相続地であり、そしてなんとその逆にですね、イスラエルが主の側の相続地でもあるということを述べているんです。この9節、主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続地であるって書いてありますね。人々、このイスラエルの民の相続地は、このイスラエルの土地、カナンの土地、イスラエルがこれから入ろうとしている約束の地ですね。それがイスラエルにとっての相続地。じゃあ主にとっての相続地はなんと、このイスラエルの民、ご自分の民、って書いてありますね。ヤコブは主の相続地である。要するにヤコブはイスラエルです。イスラエルの民が主の相続地なんですね。イスラエルにとっての割り当て分はあのカナンの地、あの乳と蜜の流れる良き地。それに対して主の相続される土地はヤコブ、 ね、イスラエルの民、あの人々、あの反逆する人々がなんと主の相続、主の割り当てだって、旧説に書いてある。これは本当に驚きです。まさしくイエス様はですね、酸っぱくなってしまったブドウ酒であるイスラエルを受けられました。相続されたんです。十字架上で、ね、イエス様が私は乾くと、あのね、心においても体においても焼き尽くされるような乾き、霊における深い乾き、うめき、それに対してイエス様が相続されたのは酸っぱいブドウ酒。この酸っぱいブドウ酒というのはイスラエルを表しております。そのことは手術でも語りました。イザヤ5章のところに、愛する者のためにブドウ畑についての愛の歌がイザヤの5章に記されております。そこを見ますと、この酸っぱいブドウ、それはイスラエルを表すということが書かれております。ちょっと開いてみましょうか。イザヤの5章の1節から7節、さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダヤの人よ、さあ私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに酸いブドウができたのか。さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。その柿を除いてアレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じてこの上に雨を降らせない。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに、見よ流血。正義を待ち望まれたのに、見よ泣き叫び。本当に主はですね、イスラエルを、ユダをご自身の相続としてですね、良き土地に植えられました。ね、ブドウ畑、ね、ブドウ畑の主人が、ブドウ畑を、ね、岩地のところの岩を取り除いて、良いブドウを植えて、櫓を建てて、ね、見張りを建てて、それで酒舟までも掘って、そして甘いブドウがなるのを待ち望んだんですけども、しかしところがそこには酸っぱいブドウができてしまった。その酸っぱいブドウとはイスラエルの家だと何節に書いてあります。主はユダの人を喜んで植えた、ね、本当にこれが私の相続地として、ね、イスラエルの人々を、ね、喜ばれようと待ち望んで、ね、イスラエルの人々が良き御霊の実を結んで主を喜ばせるのを主が待ち望まれたのに、でもできてしまったのは酸っぱいブドウ。主は公正を待ち望まれたのに、見よ流血。主は正義を待ち望まれたのに、見よ泣き叫び。主はこのネミザヤ5章、愛する者のための歌、ブドウ畑についての愛の歌として記しました。ところが、ね、なんと悲しい歌でしょうね。本当に愛する者に裏切られることの心境、まさしく人々がイエス様に対してなしたことは、ね、イエス様が乾かれた時、 甘いブドウではなく酸っぱいブドウを与え、そして恩をあだで返しました。この申命記32章のモーセの歌も本当に主のですね、主の川のうめきを垣間見ます。主は真実で、完全で純粋でまっすぐなお方、そして人々に対してですね、良き土地を相続させようとされたんですが、しかし主の側の相続であるイスラエルは酸っぱい、良くない、ダメになって変質してしまったものを返してしまいました。これが、モーセの歌の歌い出しの部分のところ、ちょっとだけしか、見ていなかったんですけども、本当にですね、このイスラエルの民、思い出しなさいと、あなたは今まで何をしてきたのか。このモーセが歌を作った時点ではまだイスラエルはそういう罪を実際に犯していないんです。そういう反逆をまだしていない、いや、すでにしましたね、アラノでの40年、本当に民は神様に逆らい同士で、本当に多くの反逆をモーセにしてきましたね。でもまだそれはまだまだ触りなわけですね、主に対する反逆の。ヨシアの時代の後、シシの時代、サムエル記の時代、ずっと民は反逆に次ぐ反逆、列王記歴代史の時代ももう本当に反逆に次ぐ反逆してきて、そしてずっとこのモーセの歌は歌われ続けてきたんですね。神様はあらかじめイスラエルの民がこういうふうになる、それでも主の真実はいつでも注がれてきた、それに対して人々はいつでも反逆してきた、そのことをこのモーセの歌が幾世代も語り継がれ歌われ続けてきたように、本当に人々は幾世代も同じことを、主の側も同じ真実さで同じように真実を人々に注いできたんです。人は本当に愚かです。それに対して主は本当に真実です。ただ主の恵みは本当に驚くばかりのものですね。驚くばかりの恵み、アメージング・グレイスを作ったジョン・ニュートンも生涯を閉じる時に言ったそうです。私はただただ今までの人生邪悪だけだった、それに引き換え主はただただ真実であった。今私たちもこの主の真実を覚えたいと思います。主がどんなに素晴らしいお方か、自分は一体何をしてきたのか、人は自分が何をしてきたのか、それを忘れるんですね。こんな災いが降りかかるのは神がおられないからじゃないか言うんです。でも今私たちは主がおられるということ、主がどんなに真実をしてくださったかを思い返しましょう。これからしばし祈りの時を持ちたいと思いますので、どうかその主の真実を思い返してください。そして主が成してくださった技を感謝して、そしてこれから、自分の罪を悲しみ、自分の不真実さを悲しみ、そこが聖霊によって改められ作り変えられるように覚えて祈って、そしてどんどんイエス様の似姿としてますます清められた歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは完全で、あなたは正しく真実であり、まっすぐなお方。それに対して私たちはどんなに主よ、それをあなたの真実をねじ曲げ、あなたのなされた素晴らしき技、それにその恩にいかにあだで報いてきたでしょうか。人々はカラカラに乾いたイエス様に巣を差し出しました。本当に私たちは愚かでそのようなことをするものです。主をどうか許してください。十字架の血潮によって私たちのそのような成り立ちを清めて作り変え、私たちのこの罪深い肉はイエス様の十字架とともに十字架に差し出して釘付けにし、そして私たちを新しく生まれ変わらせてください。ただあなたの真実さ、あなたの純粋さ、 聖なる趣、その趣へとますます後ろ、十字架の父よによって清め、十字架の復活によって新しい命を息吹いて作り変えてくださいますように。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。